今週の聖書箇所を朗読させていただきます。ルカによる福音書の13章の1節から9節。ちょうどその時、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは、他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに、見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。今週からこのルカの福音書第13章に入ります。その一番最初のところに、ちょうどその時って書かれてるんですね。これがどういう時なのかってことですよね。それは当然ですが、前の12章に記されていたことにそのまま続いているちょうどその時ってことなんですね。先の12章でイエス様はご自分が地上に火を投じるために来たってやりました、言ってましたよね。それは、罪を明らかにする裁きの火というものを意味していたわけですね。また12章の一番最後の部分、これ先週学んだところですが、そこでは罪を裁く厳しい裁判官の姿が例えの中に語られていました。それは明らかに神の裁きの厳しさが語られていた。そういう時が必ず来るぞってことですよね。それが語られたそのちょうどその時に、まさにその時に裁きを語るイエス様の言葉にぴったり当てはまるようなニュースが届いたってことなんですね。何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。ピラトっていうのはもう皆さんご存知ですね。あの後にイエス様を十字架につける判決を下したあのローマ総督ピラトですね。このピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたっていうんですね。これちょっと説明がいるところだと思うんですが、この時イエス様と弟子たちはガリラヤにいたわけです。で、周りを取り囲んでいた群衆もガリラヤ人ですよね。そのガリラヤ人にとっては、その同じガリラヤ人の仲間がエルサレムに行ってその神殿で、礼拝をしていた。その時に、ちょうどその時に恐ろしい出来事が起こって殺されてしまったということですね。そういうそのニュースが飛び込んできた。言ってみれば自分たちの仲間がですね、エルサレムで殺されたって、そういう話なんですよね。まあ、はっきりした人数は書いてないんでわからないんですけど、何人かのガリラヤ人がこのエルサレムの神殿で犠牲を捧げていたと。それは要するに、神殿で礼拝を捧げていたってことですね。罪の贖いのための犠牲を捧げて礼拝を捧げていた。そこに突然ピラトの軍隊が襲ってきまして、彼らはそれによって殺されてしまったっていうんですよね。なんでそんなことが起こったかっていうと、一説によるとってことですが、当時ガリラ人の中にはですね、同じユダヤ民族の中でも非常にこの血の気の多い人たちがいっぱいいてですね、ローマ帝国のそのイスラエル支配に対して非常こう反対の意見を持っていた。まあ、時に革命というんですかね、騒ぎを起こすようなこともたびたび起こっていたらしいんですね。で、まあ、今で言えばそうですね、なんでテロリスト、あるいは 極左の人たち、左翼の、ね、極左のそういう人たちということが言えるかもしれませんが、おそらくこの時にもそういう情報がピラトの元に入ったんだと思うんです。ガリラからやってきたやつが怪しいことしてるってね。それを聞いてピラトは軍隊を派遣して、あっという間に彼らを捕らえて殺してしまった。その時にちょうど捧げていた動物の血と自分たちの血が、彼らの血が混じってしまったっていう、そういうことなんですよね。礼拝の最中に殺されて死んでしまう。 これどう考えても悲劇ですよね。イエス様はこれ災難っていう言葉を使ってますけど、どうでしょう、こういう事態になると私たちはどうしても神様の御心をこう問いたくなる。これは果たしてなぜこんなことが起こるんだろうか、なんでこんなことが起こるんだろうか、神の裁きなんだろうか、礼拝をしていたのになぜこんなことに遭遇するんだろうか、どうして神様はこんなことを許すんだろうか、そういう問いですよね。4節と5節ではさらにイエス様がシルアムの塔が倒れて死んだ18人というね、その話をしていますが、これはその当時起こった事件の一つなんだと思います。おそらくね、みんながよく知っていたんだと思いますが、これは言うなれば自然災害による悲劇ですね。シロアムっていうのはエルサレムの中にいくつかあったその水を溜めておく池の一つでして、そこからまあ水道が引かれていたんですが、そのシロアムのところに高い塔が立ってたらしいんですね。その塔がなぜか原因は分かりませんが、突然何かの原因で倒れてしまった。それがために18人の人々が亡くなってしまった。まあ愛するものに死なれた家族にとってはまさに不条理と言っても良い時がたい悲しみですよね。周りの人々にとってもなんでこんな不幸なことが起こるんだろうかと言われて問いかけたくなる事件、まあ、最近も恐ろしい事件が起こって、京都アニメーションの、ね、事件があって、昨日ですか、その亡くなった方の一部の 10名ぐらいの人の名前が、ね、ようやく公表されたわけですけど、ご家族なんかもそのテレビにインタビューに答えてましたが、なぜこんなことになったのか、どうしてうちの娘がこうならなきゃならなかったのか、そういう思いが浮かんで当然の出来事ですよね。それはこのちょうどその時、この知らせを聞いたイエス様の周りにいたそのガリラヤ人の多くの群衆の中にも、その人々の心の中にもあった問いかけだったっていうことなんですね。主よ、これは神の裁きによって起こったことなんでしょうか。ちょうどその時イエス様は裁きについて語ってましたからね、まあ、そういうことを問いかけている。もちろん実際に彼らがそう問いかけたんじゃないんですね。イエス様がおそらく人々の中にあったであろうそういう問いを読み取られて、自らご自分の方から、そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのかってイエス様ご自身が問いかけてるんですね。ある人が言ってましたけど、おそらくイエス様はこういう問いかけをよく、まあ、宣教活動の中で多くの人から何度も何度も聞いてきたんだろうと。なんでこんな不条理なことが起こるんですか、なぜ世の中にこんな不幸な事件が起こるんですか、ね、そんな災害の下で死ぬ人がなぜ出るんですか、そういう質問をね、いつも受けていたんだろうということです。多分そうだったんだろうと思いますね。でもこれは昔だけの話じゃないです。今だってそうですよね。先ほども言ったように私のこの現代に起こっている出来事の中にもそういう思いは湧き起こってくるんだろうと思いますね。ある一人の人の話を読みました。クリスチャンの家庭に生まれ育って、若い頃に自分も信仰を持っていた一人の男性がいたと。ところがあることで長く教会から遠ざかってしまったというんですね。礼拝にも来なくなって、何年も何年も来なくなって、まあ、しかし幸い晩年信仰を取り戻して教会の礼拝に再び加わるようになったというんですね。そしてしばらくすると、どうしてそんなに長い間、何十年もの間ですね、教会から遠ざかっていたのか、その訳をその教会の牧師に彼は静かに打ち明けたっていうんですね。結婚して最初に女の子が生まれた。そして2番目には待望の男の子が生まれた。彼は本当に喜んでその男の子を自分の後継ぎにしようとしてですね、本当に可愛がって育てていたそうです。ところがある時、病気のためにわずか1週間で亡くなってしまったって言うんですね。ところがその時、まあ、これはとても信仰熱心な方だったみたいですけど、その信仰熱心なクリスチャンがですね、こう言った。これは神様があなた方夫婦の信仰をもっと強めるためになさったことだ、そう言ったって言うんですね。どうしてもそれを彼は受け入れることができなかった。いや、むしろその言葉に反発して、とうとう教会に来ることができなくなってしまった。長い間そのまま彼は教会から離れたままになってしまったって言うんですよね。 まあ、こういうことについて人はいろいろ論評することはね、できるんだと思いますが、でもね、その人の気持ちもわからないでもないですよね。非常によく痛みとともにわかるんだと思いますが、まあ、しかしやがてこの人は結局自分たちの方が間違っていたということに気づいたって言ってるんですね。自分たちが損得づくでしか神様を信じようとしなかった、その過ちに気づいた、そしてもう一度教会にまた戻ってきましたと語ってるんですね。まあでもこういうことは直接神様から教えていただく、神様から示していただくことであって、他人がいろいろ言って説教してね、こう理解させるようなことではないんだろうと思いますよね。こういう悲しみの中で神様の御心を問う、迷いやすい心、そういうことを私たちは持ってるわけですけど、神様はそれをちゃんとご存知であって、その真実な悩みをちゃんと受け止めていてくださる、ここでイエス様がしておられることもそれと同じことだと思うんです。多くの人々の中にあったその疑問をしっかり受け止めて、イエス様はここで語っていらっしゃるんだということだと思いますね。まあ、こういう不幸や災難が起こると、私たちがすぐにこう考えることの一つは、その考えることの一つは因果応報という考え方じゃないかと思うんですね。これこれのことをしたからこうなったっていうね、まあ、原因と結果っていう意味で分かりやすいわけですよね。エルサレムで礼拝していた仲間がそこで殺されてしまった、どうしてそんなひどい目に遭うのか、イエス様、あなたは神様の裁きについて今語っていたばっかりだけれども、このこともその神の裁きを受けるべき罪を彼らが行っていたってことなんでしょうか。あんなひどい目に遭うなんてことは、それに見合うそういう罪を、そういう悪いことを彼らがやっていたからそうなったということなんでしょうか。そういうふうに問いかけが当然出てくるわけですよね。でもこういうことについてはイエス様ある時、生まれながらの目の不自由な人を前にした時にですね、この不幸は誰のためか、誰の罪のためかと問われましたね。その時にイエス様はどう答えたか、皆さんよくご存知だと思いますが、ヨハネの福音書の9章3節でイエス様はこうおっしゃった。イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の業がこの人に現れるためで、誰のせいでもないよとおっしゃってるんですね。つまりイエス様はここで因果応報という考え方を否定された、そういう考え方からの解放を告げられたと言ってもいいかもしれませんね。クリスチャンはそういう意味では因果応報の世界から解放されてるんです。それは実際そういうことです、ね。しかしこれはイエス様が地上に来られる前、すでに旧約聖書のその中にもこういうことは教えられていたわけで、まあ皆さんもこれもよくご存知だと思いますが、ヨブ記、これはもうまさにそういう因果応報という考え方との戦いの記録ですよね。信仰に生きて正しく生きていたヨブという人が突然次から次へといろんな不幸に見舞われてしまった、ね、家族が失われ、そして財産も失われてしまったってことでしたね。そしておまけに病気にもなってしまった。人々はこの不幸を見て、それはヨブが罪を犯したからそういうことになったんだろうと、罪を悔い改めて早くね解放されなさいって、まあ、進めるわけですね。そういうふうにしかまあ理解できなかったと言ってもいいかもしれませんね。しかしヨブ自身はどうしてもそれを納得しない、自分が行った罪によってこんなことが起こったなんてね、そんな悪いひどい罪を自分は犯していないと、その理由は決して、理由が立たないって拒否したわけですね。なぜこんな目に自分が合わせられなくてはならないんだろうか。そして神様に、彼は神に向かって激しく訴えて問いかけたわけですよね。でもその問いかけの中で長い時間がかかったと思いますが、やがてヨブは、まあ、単なる因果応報の理論論理とは全く異なる恵みの世界、信仰の世界へと目が開かれていったわけですね。しかしだからといってそれはヨブに全く罪がなかったということではありません。神様はヨブ記の最後のところでヨブの罪をはっきり問われるんですよね。でもその罪を問いながらも一方においてヨブこそ正しいものだと言って、ヨブが祈ればそのヨブの罪を責め立てていた友人の罪も許すってね言ってくださったりもしてるんですよね。そして実際ヨブが祈ると彼らも許されたというところもありますよね。でも一方でヨブに悔い改めを神様に求められた。なぜあなたはそれほど固くなに神の前に自分の知恵を誇るのかと神様はヨブをたしなめるんです。 そしてヨブは自分の愚かな知恵、いや知恵というよりもむしろ無知と言ってもいいかもしれませんが、その無知を持って神様を測った、そのことを神の前に悔い改めたわけですね。そうやってヨブは以前にも増す素晴らしい祝福を回復することができたって話ですね。実はこの時イエス様はガリラヤの人々に起こった悲劇やシロアムの塔の事件について語られたんですけども、この出来事についてその意味を分析したり、あるいはもっともらしい説明をしたり、これはこういう理由でこうなったんだということを一切語ってないんですよね。おそらくそれはそういう説明をしたからといって人々が納得するしないに関わらずですね、その人々の本当の救いにはならないんだということをイエス様はよく知っておられたんだろうと思います。無理やり理由をつけてみても何の意味も持たない。だからこそその代わりにイエス様はこう言われました。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。この言葉をね、イエス様は3節と5節で2回繰り返してるんですね。2回繰り返してやっぱり重要な意味があったってことですね。大事な言葉だったと言っていいでしょうね。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。皆さん、この言葉を読んでどんな気持ちになりますかね。ドキッとするでしょうかね、どうなんでしょうね。ある人がここでイエス様は人々の心に180度の転換を求めておられるって言ってました。どういう転換かっていうと、例えば私たちは新聞で不幸な事件について読んだり、あるいはテレビでね、気の毒な人の姿を見ることがありますね。その時に、かわいそうだ、気の毒だと同情するかもしれません。なぜそんな不幸なことが起こるのだろうかという、そういう疑問も起こるかもしれない。しかしその時、自分自身をどこに置いているか。私はあんな目に遭わなくてよかったと、もしかしたらほっとしているようなことがないだろうか。さらには、私はあんな目に遭うほどひどい人間ではないとね、ある事件を見てね、思うようなことがないだろうか。イエス様はそういう私たちに対して、決してそうではない、言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるっておっしゃってる。あなた方のことなんだよっていうことですよね。あなた方も悔い改めなければってイエス様おっしゃった。この悔い改めってね、どういう意味なんだろうか。そのことをまあ説明してするために6節以下に例え話を語られたと言ってもいいかもしれませんね。こういう例えです。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。なかなか厳しい、主人ですよね。イチジクの木っていうのは皆さん、イスラエルを象徴する木であることはご存知でしょうかね。せっかく恩恵を与えてこんなブドウ園というね、大事なところに場所を備えてあげたのに、3年経っても何も実が実らない、ね、周りのブドウがたくさんどんどんね、実を結んでいるのに、この木だけはなぜ実を結ばないのか。場所塞ぎだ、切り倒してしまえって、主人が言うわけですよね。このことをイエス様はそこにいた群衆一人一人に、いや この例えを今読んでいる私たち一人一人にも語っておられると言っていいと思いますね。私たちに問われている。あなた方は本当に実を結ぶ木になっているだろうか。そのことをよく考えてみなさい。その人の災害、この人の不幸を問うてはいるが、あなた方自身はどうであろうか。なかなか厳しい問いかけですよね。しかしイエス様はこのことを言うことで私たちを、ね、言い訳もできないようにしてね、恐怖に陥れてね、立ちすくんでしまうようにさせるためにこう言ったんじゃないんですね。そのことはすぐ次のことを読めば分かりますね。イチジクの木のために世話をしている園丁の言葉ですね。こう言った。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば今年は実がなるかもしれません。ご主人は切って倒してしまえと言ったんですが、この園庭は 放り出してないんですよね。ああもう面倒見ないぞ、ね、今度はお前が自分で責任取れっていうような言い方もしてないんですよね。これまでもしかしたら私の世話が不十分であったかもしれませんから、自分がその周りを掘って肥料を改めてやっていますから、だから待ってくださいってイエス様はこの園庭に言わせてるんですね。例え話の中でもちろんこの園庭はイエス様ご自身なんです。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるってイエス様は言ったんですけど、それは私たちを脅かしてね、立ちすくませるための言葉ではないんです。そうでなかったら皆同じように滅びる。自然の災害には合わないかもしれません。平穏無事でお金に困ることもなく70年80年生きるかもしれない。しかしそこでもし悔い改めの心に生きないとしたら、神様からそうやって遠ざかり続けて神の命に生きることができなかったとしたら、それは問題だって言うんですね。そんなものがどうしてとっくに滅ぼし尽くされることなく生き続けていることができるんだろうか。それはこの園庭が待ってくださいって主人に願ってるから、イエス様が私たちの弁護をし続けてくださっているからっていうことなんですよね。神様がもし罪というものを即座に裁くお方だったとしたら、その因果応報の神であって、ね、そういう神がいて私たちの罪を犯したら即座にもう自動的にね裁くようなお方であったとしたら、私たちはもうとっくに滅び尽くされてるわけですよね。でも私たちはこうして生きてるってことは何かって言ったら、イエス様がいてくださって、キリストが私たちのために園庭となってですね、主人に向かって待ってくださいと弁護していてくださる、そのおかげで私たちは生きてるってことです。何のために生きてるかって言ったら、本当に悔い改めるためなんです。悔い改めって何か、それは父なる神様に立ち返るっていうことですね。神様は罪に陥った私たちが立ち返ってくることを待ってくださるか。神様、因果応報にとらわれている人が思い浮かべる神様っていうのは待つなんてことはないんです。因果応報ですから、その自然法則と一緒ですね。こうなったら必ずこうなるっていう、そこには悔い改めもへったくれもないんですね。待つとか許すとか、そういう命にあふれて恵みに満ちた行為を持って報いてくださる神様は、その因果応報の世界にはないんですね。私の人生には確かにわからないことがいっぱいある。説明のつかないようなことも起こる。なんでこんなことがあってね、言いたくなるようなこともたくさん起こる。わからなければ神様に問いかければいいでしょう。悩みがあればその悩みを神様にぶつければいいでしょう。しかし大事なことは、そこでこそ私たちが悔い改めることをきちんとわきまえているかどうかということですね。悔い改めるというのは、先ほどみたいに帰ることなんです。神のもとに帰ることなんです。それはあの放蕩息子のように、我に帰ってお父さんのところに帰ろうとしたあの瞬間ですよね。自分自身に立ち返ると言ってもいいかもしれませんね。神の御前で真実に自分自身に帰った時に改めて気づく。ああ自分はあのブドウ園の中に一本の一軸の木として植えられて、そして生かされているんだと。そういう自分として精一杯生ければいいんじゃないか、ね、人がにどう見られようとそんなことは関係ない。神に植えられた、神に生かされている一本の一軸の木として、自分自身をしっかり生きようと。何もひがむ必要もないし、羨むことはない。神に立ち返って自分自身になりきればいい。おそらくその時に再び私たちは実を結び始めることができるんだと思いますね。文句を言っていても実は結びません。なんで俺はブドウの木じゃないんだってねつぶやき続けている限りは実は結ばないんですね。神の恵みは一人一人にすでに降り注がれている。そこに立ち返ることです。そこで自分自身を生き切ることです。そこでなおわからないことがあれば、あのヨブのように問えばいい、必死に問えばいい。 神様に向かって叫んだらいいと思います。神様いつの日か必ずその問いに答えてください。それが神ですよね。いつの日か必ず呼び戻してください。なぜなら神様は私たちのが立ち返ることを待ち続けておられるからです。そのためにイエス様が私たちの前に神の前に立ちはだかってですね、神様どうぞ待ってくださいと言っていてくださる。それがキリストの十字架であり復活であり、そして天におられるイエス様が今も私たちのために取りなしていてくださるということの意味ですよね。この待ち続ける神様の恵みの中で私たちは一日も早く悔い改める柔らかな心に生きるということをしっかり身につけていきたいなと思いますね。そうすることなく神様から遠く離れてね、なんであんなことが、どうしてこんなことがあって、どんなに問うても答えを得ることは一生ないと言っても間違いないと思います。主の恵みに立ち返ること、いやもうすでに私たちは立ち返っているわけですが、そこにしっかり立ち続けていくこと、そこから一歩もずれてしまわない、それがイエス様が私たちに願っていらっしゃることなんだろうと思います。一言になります。